よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
1月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからは、コースト FM、上田晃平がご案内をしてまいります。さあ、新しい年を迎えまして、最初のワン沼ということで、いつも通り市役所の特別応接室で収録をした様子皆さんにお届けしてまいります。ということで、この特別応接室にはいつも通り、よりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。新しい年を。明けまして、おめでとうございます。
ね、2023年、
はい、
令和5年のスタートですけれども。
いよいよ来ましたね。
まずはいよいよですよ。
はい、今年は、
うん、
はい、
なんとも、
100周年。100周年素晴らしいですね。100年の歴史の重み。
ねえ。
いやー、すごいバリバリに感じているところなんですよね。
はい、うん。コースト FM も節目の25周
年。おー、四半世紀ですか。
そういうことなんです、
ね。あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、一緒にまたね、沼津を盛り上げていければと。
ぜひともまた師匠、
はい。
いろいろとご指導いただきたいと思います。
いやいやいや、
よろしくお願いします。
いろいろと教えていただきます。またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、今日もお二人ゲストをお招きしてお話を伺っていきます。私たちのこの会話にクスッと笑ってくれました、
はい。
今日のゲストまず市内の中学生を対象に去年の8月に新設されました楽団沼津ブラスフィールドから代表の杉山真由さん、そして楽団新設にご尽力をいただいた吹奏楽団沼津ブラスフロンティアから運営委員長の荻野高江さんにお越しいただきました。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
沼津ブラスフィールドは大好きな音楽吹奏楽に真剣に取り組み、うん、目いっぱい楽しみたいと思う市内の中学生が学校の枠組みを超えて集まり結成された楽団です。で、去年の11月には市の芸術祭で初演奏を披露するなど精力的に活動していらっしゃいます。
はい。
で、今回は楽団員で代表の杉山さんと楽団の新設に携わった荻野さんのお二人に楽団を立ち上げることになった経緯、それから活動内容、楽団の雰囲気などについてもお話を伺ってまいります。ということで今日はこの4人でお届けしていきます。ワン沼です。改めてよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
お願いいたします。
早速沼津ブラスフィールドについて伺っていこうと思いますが、まず市長、最初の質問からいきましょうか。
はい。先ほどね、上田さんの方からもご紹介いただいたように、昨年の8月に新設され、11月にはですね、市の芸術祭、こちらの方をご披露していただいてですね、会場をですね、大いに盛り上げていただいたところなんですけどね、まずはじめに新設された楽団、沼津ブラスフィールド、こちらの方について、代表の杉山さんからご紹介いただけますでしょうか。
はい、こんにちは。昨年8月に地域部活動団体として創設した沼津ブラスフィールド代表の沼津市立大岡中学校3年生杉山真由です、
はい。
楽器はトランペットを吹いています、うん。沼津ブラスフィールドは沼津市内中学校8校から集まった1年生5人、2年生6人、3年生3人、計14人で活動しています。うん。学校の枠を超えて集まった私たち第1期生は1ヶ月に1回第3日曜日に集まって沼津市民文化センターや千本プラザで練習をしています、
うん。
パート練習ではブラスフロンティアの方から基本的な楽器の吹き方や日々の練習に役立つ基礎練習を教えてもらっています、
うん。
合奏では他の楽器と合わせることやバランスの取り方、どうやったら綺麗なハーモニーを作れるかを教わりながら、学校や世代を超えてみんなで楽しく練習をしています。
そうですか。
うん、
ドランペッターだったんですね。
はい。
実は僕も小学校の時に鼓笛隊でトランペット。で、高校生の時にトランペット。やってました。はい、ね。今は全然吹けません。
いやもうね、つながり縁がありますよね。
そうですね。もうマウスピース1ヶ月離したらダメですもんね。
あ、はい、は
い。あ、そういうもんなんですか。
もう全然ダメですね。
ああ、はい、なるほどね。継続することに意味がある。
その通りでございます。
なるほどね。で、今、 杉山真由さんにお話をいただきましたけれども、今回ですね、この楽団は新設されたということでお話を進めております。うん、きっかけですとかね、いろんなこう協力などがあったかと思いますので、
そうです
ね、そのあたりの話を伺っていきましょうか。
大変興味ありますね、そのあたりね、はい。ぜひ聞かせていただきたいと思います。はい、楽団のね、立ち上げにはですね、まずブラスフロンティアの皆さんが尽力させていただいたと、うん、そのような話を聞いているところなんですが、楽団の立ち上げに立った経緯、また校区の枠を超え、どのように生徒さんたちに呼びかけを行ったのかなど、このあたりのことについて教えていただけますでしょうか。
はい、荻野さんに伺います。は
い、でまずブラスフロンティアで運営委員長をしております荻野孝恵です。3年ほど前から中学生の部活動の地域移行の話は耳にしていましたが、今年度になり2025年度までに休日の部活動を地域移行するという方針がスポーツ庁文化庁から出されました。
うん、
現状の部活動におきましても、私たちが中学生だった頃と比べると、かなり部活動の時間は短くなったと感じています。うん、そして、沼津市の現状では、地域での中学生を受け入れる吹奏楽団がなく、中学生が吹奏楽をもっとやりたいと思っても、沼津市内では環境や場所がありません。
うん、
沼津で活動しているフロンティアだからこそできることがあると思い、中学生のための吹奏楽団を作るため、昨年4月にプロジェクトチームを結成しました。
はい、
フロンティアの5名のメンバーが中心となり、中学生が地域の活動だから経験できること、楽しめる活動にするためにはどうしたらよいかということや、保護者の不安や負担をできるだけ少なくすること、フロンティアのラインがどのように支援していくのか、また持続可能な活動にするための方法を考えてきました。
うん、
募集をするにあたっては、沼津市教育委員会の方々のお力をたくさんお借りしました。教育委員会を通して、市内中学校の校長先生や顧問の先生方に活動の趣旨や学校の楽器を借用させていただけないかなどに関してご協力いただきたいことをお伝えしたり、
うん、
顧問の先生を通じて部員の皆さんに募集チラシを配布していただいたりしました。
なるほど、部活動の地域移行ね、本当に大きな問題です、課題が、ね、あるんですけど ね、本当にそれを先取りした形で即対応していただいた、本当にありがたいと思います、
いや本当に精力的に活動なさってるんだなというのが今のお話からもよく分かったわけですけれども、うん、そこで結成された皆さん楽団ですけれどもね、うん、去年の11月
そうなんです
ね、
はい、
初めて、
うん、
芸術祭に出演されたと、
はい、
披露もなさったというところで、このあたりについてもちょっと伺おうかな、う
ん、聞いちゃいますか。
はい、
はい、市の芸術祭ね、昨年本当に3年ぶりに、全部の部門が、参加してということで、まあ、開催することができたんですね。
はい、
本当に皆さんご尽力いただいて感謝申し上げるわけなんですが、
うん、
その、昨年の11月のこの市の芸術祭に合わせてですね、まあ、出演されしていただいてですね、まあ、初めて演奏、まあ、ご披露していただいたというような形になったわけでございますが、その際のですね、率直な感想と、選曲や演出、このあたりのところで、まあ、工夫された点などございましたら、ぜひともそのあたりのところを、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
では杉山さんからいきましょうか。
はい、沼津芸術祭では初めてブラスフィールドのみんなと演奏をして、
うんうん、
練習の期間はとても短かったですが、やりきったという気持ちが一番大きかったです。
なるほど。
ブラスフィールドの14人で演奏した海兵隊では、
うん、
フロンティアの方々がいない中でとても緊張しましたが、無事演奏を終えたので良かったです。
うんうん、
楽団の練習が始まった頃は不安が大きかったですが、練習を重ねていくうちに音が絡み合っていき、しっかり曲にすることができました。
うーん、
何より部活引退後こうやって吹奏楽をすることができてとても嬉しく楽しかったです。
そうか、引退後なんだ、そうかそうか、
また思い出に残ったでしょうね。
はい、
さあそれからお隣の荻野さんはいかがでしょうか。
はい、芸術祭では3曲演奏しましたが、
うん、
1曲目の行進曲海兵隊は代表のまゆさんが本番直前の控え室で、
うん、
この曲はフィールド14人だけで演奏するから頑張ろうねとみんなに気合を入れたこともあって、
うん、
14人みんなが一生懸命演奏していました。
うん、
私たちは舞台の袖で見守っていたんですが、
うん、
みんなこの短期間でとても成長したなと感じていました。2曲目は中学生からやりたいと上がった曲の中から Remember Me を選びました。フィールドのクラリネットのソロから始まり、徐々にフィールドの仲間が演奏に加わっていき、さらに支援するフロンティアが加わっていくというフラッシュボムのような演出を行いました、本番は少しハプニングもありましたが、フィールドの活動の主役は子どもたち、支える大人が周りにいるということを音楽で表現できたかなと思っています。最後に演奏した曲は沼津鹿や沼津音頭など沼津にゆかりのある曲のメドレー、時の彩りにしました。
なるほど。
沼津で活動する団だからこそ沼津の歌や曲を知り、演奏して地域の皆さんにも伝えていってほしいという思いでフロンティアが選曲しました、初めての本番を3回の練習で迎えるのは正直大人の私たちも不安がありましたが、そんな心配はいらないほどフィールドの皆さんの成長のスピードが速く驚かされました。演奏前までの緊張した表情も演奏が終わった直後にはやりきった笑顔に変わり、一緒にステージに立たせてもらった私たちにとってもとても楽しい本番となりました。
なるほど。
荻野さんの笑顔もね、その時の様子を物語ってるなっていう、
そうですね、
今
キラキラしてます
ね。
はい、いや素晴らしいフラッシュモブね、ボレロみたいな感じだったんですか、
どうでしょうい
やでも3回の練習でしょ、
ね、すごいですね、
本番までに。
そのうち1回は体育祭が順延してしまって、どうしても練習とぶつかってしまってっていうこともあったので、実質2回の練習で
終わ
った子もいました
。まあ、思いと力量のが揃ったと、ね、いう感じでしょうかね。
今その市長から重い力量っていう話がありましたけれども、このねブラスフィールドにもいろんな思いがあるじゃないですか。
そうでしょうね、はい、特にね、まあ、ある意味において沼津ブラスフィールド、この結成にはですねどんな思いが込められてるのかなと、はい、そういうところをねやっぱり聞いてみたいですよね、
はい、
はい、
では荻野さんに伺います。
はい、先ほども少し触れましたが、私たちが中学生の頃は平日も土日も部活ができる環境が学校にあり、その部活動の中で音楽的なことだけではなく人間関係、協調性など生きていく中で必要なことをたくさん学んできました、
はい、
部活動で貴重な経験をしてきたからこそ今の中学生にも様々な経験をしてほしいという思いを込めて活動方針の心得5か条を作りました、フロンティアが大切にしていることでもある新しい可能性を追求しチャレンジし続ける、
はい、
自発的主体的に取り組む、感謝の気持ちを持って取り組む、みんなに応援される団にする、そして初心を忘れずにという5か条です。
5か条素晴らしい。
特に自発的主体的な取り組みというところは大人の私たちが関わるときに大切にしています。団員募集のチラシにこの楽団を作るのはあなた自身と掲げたように、ブラスフィールドは中学生自らが運営していく中学生のための吹奏楽団です、
はい、
中学生がさまざまなアイデアを出し自分たちでどういう活動をしていくのかを考え、フィールドの活動を作っていってほしいという思いを込めています、
はい、
やりたいことを実現するためにどうしたらできるのかを考え、形にするのは大変さもありますが、その先にある喜びや達成感は仲間とともにやり遂げるからこそ感じることができるものだと思います。この5か条、心得5か条を大切に活動し、音楽を目いっぱい楽しみ仲間と一緒にチャレンジすることで自分たちの可能性を広げていってほしいと思っています。
素晴らしい、
ねえ、5か条っていうのが
ね
あるんですね。
そうですね、
すごく一つ一つ、あ、これは大事にしていかなければいけないなということを改めて感じるわけですけれども、いろんな思いがあってで結成をされました、で実際に活動している皆さんの様子、どんな思い、どんなことを感じながらね皆さん活動していらっしゃるのかななんていうところも気になりますので、一つ次の質問になります。
そうですね、
はい、
まあこのようなね思いが込められて結成されたと、まあ、まずブラスフィールドの皆さんですけどね、まあ、市内の中学生が学校の枠を超えて集まっている、うん、まあ、沼津ブラスフロンティアの皆さんと音楽活動に取り組むことについて、はい、参加されている生徒の皆さんは、まあ、どんな風に感じているのかなというようなところをちょっと聞かせていただきたいと思います、はい、お願いします、
は
い、
杉山さんどうぞ。
はい、沼津ブラスフィールドでは、うん、学校の部活動では体験ができない沼津ブラスフロンティアの大人の方々に教わりながら練習をすることができています、うん、優しく自分に合わせて教えてくれるので楽器に一から向き合うようになりました。また違う学校の人がいることで新鮮な環境を感じることができます、うん、フィールドの他のメンバーも学校の部活は人数が少ないのでフィールドではたくさんの人と演奏ができて楽しいとか早く次のフィールドの練習にならないかと楽しみにしていると話していて学校や世代を超えてみんなで楽しく音楽活動に取り組むことのできる場と感じています。
素晴らしい、
中学3年生ですよ。
いや本当にそうですね。
素晴らしい回答をいただきましたけれども、
はい、枠を超えてっていうところで、まあ、演奏の仕方とかで癖がねやっぱりそれぞれある。で同じ学校の子どもたち同士だったらもう分かってるんだけど、まあ、幅広いところから集まってくるでしょ。そういうところももう一回新しく結成されてやるっていうんだからすごいですよね。いろんな学びがありますよね。
ここまでお話を伺ってきましたけれども、やっぱ聞いてみたいなと、思いますよね。
うん、そりゃそうです ね、はい。
となりますと、
はい、はい。今後の演奏会などの予定、このあたり聞いてみましょうか。
はい。はい、引き続き杉山さんです。お願いします。
はい。沼津ブラスフィールドは、3月19日日曜日に、沼津市民文化センター大ホールで開催される沼津ブラスフロンティア第23回定期演奏会にゲストとして出演します、うん、芸術祭はブラスフロンティアの皆さんに提案していただいた本番でしたが、うん、その後の活動についてはフィールドのみんなにやりたいことを聞いて企画係を中心に考えました、はい、演奏したい曲もみんなで話し合って決めました。演奏する場所についてはフロンティアの定期演奏会があると聞きその舞台で演奏させてほしいと私たちから依頼をして出演させてもらうことになりました。私は3月で卒団となりますが、うん、みんなからやりたいと上がっていた沼津の商店街や施設でも今後演奏する機会が作れるといいなと考えています。
なるほどね。
そっか、中学生自体がね卒業という形になるので卒団になるんですね。でも短い期間だったんですけどものすごく学んだことがたくさんあったんじゃないですか ね。
はい、
この経験を踏まえてまた次のステップと
そうです
ね、いうのもね、期待をしたいわけですけれども、お時間も迫ってまいりましたので、
はい、
最後にお一人ずつこんな質問こんなことを伺って、番組を締めていこうかなと思います。市長お願いします。
はい、では最後ということでございます。まあ、お二人にとってね、沼津ブラスフィールド、この、とはですねどんな存在なのか、また楽団を通じて取り組みたいことこのようなものがあればですねぜひとも教えてください。
はい、杉山さんからどうぞ。
はい、今中学校の部活動が終わり受験に向かって私は進んでいます。
そうか、
その中でも月に1回の練習で音楽を続けられるのは本当に幸せです。私にとって沼津ブラスフィールドは休憩の場でもありつつ学ぶ、教える、教わる場だとも思っています。中学校の部活動では吹奏楽に出会い合奏の楽しさや仲間の大切さを知ることができました。そしてブラスフィールドに出会うことができてこの楽団の中でもっと素敵な音楽を求めていきたいと思うようになったのでブラスフィールドの活動を通して音楽の力を多くの人に広めていきたいです。
素晴らしいね。パーフェクトですよ。
いいことです
ね、はい、さあお隣の荻野さんいかがでしょう。
はい、子どもたちにとってフィールドでの活動は吹奏楽という共通のものが好きな仲間とつながることができ、その仲間と一緒に成長できる場だと思っています、はい、同年代の仲間や地域の大人など学校も年齢も関係なく音楽を通して喜びや楽しさ時に悔しさも共有することができ、かけがえのない仲間や自分の居場所たくさんの経験を得ることができる場だと感じています。 これは地域での活動だからこそ感じられること、できることだと思います。
はい、
また、私にとってもブラスフィールドは成長の場、チャレンジの場となっています。音楽面では自分の基礎力の見直しにもなり、教えるために自分の技術も磨くことで自分の技術向上にもなっています。うん、運営面では試行錯誤しながら答えがないところを進んでいくことがまさにチャレンジの連続です。もちろん大変さもありますが、フィールドがなければ関わることがなかった中学生と出会うことができ、成長を近くで感じ、一緒に演奏することでフィールドの皆さんからもらう感動、喜びがたくさんあります。今後は吹奏楽経験のない中学生の受け入れ体制を整えるなど、市内の中学生が誰でも参加できる活動を目指し、吹奏楽が大好き、吹奏楽に興味がある中学生のための場を作っていくとともに、音楽、吹奏楽の魅力を発信していきたいです。
はい、ありがとうございます。さあ、お二人のね、今後について伺ったところで市長をまとめていただきましょうか。
はい、本日はですね、本当にご出演いただきまして本当にありがとうございました。昨年結成した沼津ブラスフィールドという、楽団に込められたですね、お二人の思いというのがですね、よーく伝わりました。現在中学校の部活動については、少子化等の影響から子どもたちのニーズに合った部活動が提供できないこと、まあ、本当に残念なことなんですけどね。また、教員のですね、負荷要因になっていることなどが理由から、まあ、文部科学省より、中学校の部活動を段階的にですね、地域に移行させる方針、このことが示されたところでございます。まあ、本日はですね、お二人から、まあ、ある意味において生の声、こちらの方をですね、聞かせていただくことができて、まあ、子どもたちが芸術文化やスポーツなどに興味を持ち、楽しく真剣に取り組める活動の場の提供がいかに重要かということを改めて認識することが叶いました。本当にありがとうございました。杉山さんにはでね、これからも大好きな音楽をぜひとも続けていただきたいなと思っているところでございます。また、青稲さんにはですね、子どもたちにこのような活動の場を提供に、まあ、ご尽力いただき、本当に心の底から感謝を申し上げる次第でございます。子どもたちの明るい未来のためにもですね、引き続きですね、人と共にご尽力いただければと思います。まあ、来年は特に市政施行100周年ということで、新たな100年に向けた一歩を踏み出すと、そういう年にもつながります。ぜひとも、まあ、これからの沼津を担うのは、まさに杉山さんのような、まあ、未来のある皆様方、
はい、
そのためにですね、我々大人が何をするか、そういう大事な時に来ているものでございますので、大宮さん、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、せっかくですからね、改めてご紹介しようと思いますけれども、3月の19日、沼津市民文化センター大ホールで開催される、沼津ブラスフロンティア第23回定期演奏会に、沼津ブラスフィールドの皆さんがゲストとして出演をされるということですので、
はい、
こちらもぜひね、ご期待をいただきたいなというふうに思います。
楽しみですね。
ね。
はい。
ぜひとも多くの方にお聞きいただきましょう。
うん、
ということで、今回は、沼津ブラスフィールドの代表、杉山真由さん、そして沼津ブラスフロンティアの運営委員長でいらっしゃいます、荻野孝恵さんのお二方をお迎えしましてお話を伺ってまいりました。お二方、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。